今週の JOBBB ニュースの377号でございます、
はい
うんうん、まず私、
はい、
てっぺいからちょっと話させていただくんですけど、うんうん、実はですね、うん、ちょっとあの飛行機に乗ってきまして。
あ、そうですか。
はい、関空からのピーチに乗って。
お珍しいですね。
はい、まあ、国内便なんですけど、うんうんうん、まあ、日本のとある場所にちょっと行ってきました。
ああ、ほう、それはご苦労さんでした。
はい、で今日話すのはですね、うんうん、まあ、その行き先の話じゃなくて、
うん、
そのピーチでちょっと僕試したいことが実は前々からありまして、まあ、
格安航空会社ピーチですよ ね、
そうですね、ロコストキャリア、はい、まあ、LCC と、
まあ、関空を基調にして、
は
い、いろんなとこ飛んでる会社です
よね。まあ、いろんなね LCC があるんですけど、まあ、多分 LCC の最大手がピーチだと思うんですけど、まあ、
一番有名ですよね。
まあ、そのピーチアビエーションっていうね、うん、まあ、会社の飛行機のですね、まあ、言うたら安い、
うん、
チケット代安いと、
うん、
ということは、うん、まあ、できるだけお金をかけたくない人が乗ってると僕は思ってるんですよね。
まあ、まあ、それはほとんどそうでしょう、
はい、で、まあ、そういう人にとってですね、うん、やっぱりその飛行機チケット代以外のお金ってあんまり出したくないはずなんですよね、うん、ただ人間ってやっぱり食べてね、
うん、
飲んでしないと、
うん、
まあ、死んでしまうんで、
うん、
まあ、飛行機の中とかもしくは飛行機待ってる時とかにですね、うん、まあ、ちょっと小腹が空いたりとか喉乾いたりした時の飲み物食べ物で必要なんですけど、
うんうん、
それがですね、うん、あの果たしてその家から持ってき行った、
うん、
まあ、飲み物とか、
まあ、例えばこれお茶、
まあ、まあ、ペットボトルですね、うん、ボトルに入った水とか、うん、
はいはい、
まあ、ポカリスエットとかいろいろあります、
えー、
まあ、そういうもんと、あとはちょっと今回さらにですね、うん、ちょっと踏み込んで、うん、食い物、今回おにぎり、
あ、にぎりね、おにぎりとどこ行く持っていくわね、
おにぎりと、うん、あの卵焼き持ってい きました、
はいはい、
であとは500ミリペットボトルに、まあ、お茶一杯入れて、
はい
は、はい、持っていきまして、
うん、今日も持ってます、
はい、今日もありますけど、
いつも持ってます我々、はい、
これが果たしてですね、うん、その飛行機、皆さんあの飛行機ね乗られた方は分かると思うんですが、飛行機乗る前って必ず荷物検査あるんですよ。
ありますね、
まあ、保安検査とかセキュリティチェックとか言うんですけど、あの時に、うん、あの 国外線というか、海外線の場合は基本的にあの水持ち込めないんですよ。
あれもういつも洗面所でね、どぼどぼ捨ててる人があるんですよね。
そうなんですよ。あれやっぱりその、まあ、爆発物が入ってたりとか、
あ、そうですよ
ね、まあ、いろんな理由があってね、うん、国外線っていうか国際線っていうんですかね、うん、
まあ、外国行く方が分かりやすい
よね。そうですね、外国行く飛行機は持ち込めないんですけど、うんうん、これが果たしてあの国内線は、
うん、なるほど、
まあ、日本国内の目的地に行く飛行機のセキュリティパスで、うん、こうパスできるのかっていうセキュリティチェックでね、
持ち込む
ん
がね、
持ち込みが、
はい、
でちょっといろいろ調べたんですよ、乗る前に。
あ、なるほど、
飛行機乗る前に、
まあ、事前もちょっと調べたわけ、ね、
そう、インターネットで調べたんですけど、あの持ち込めますよとは書いてるんですよ、
うん、
ピーチの国内便は。
ああ、そう書いてるの。
ただその持ち込めるっていうのが、その飛行機内に単に持ち込めるっていう意味なのか、うん、セキュリティチェックをパスできますよっていう意味なのかっていう明確な表記がなかったんですよね。
持ち込めると書いてあったよね。
そう、
うん、
けど持ち込めるっていうのは、
うん、
要するにあの考え方によってはセキュリティチェックをパスした後って、
うん、
そこにもちゃんと売店あるんですよね。
あるある、
売店とか食堂とかあるんですよ、うん、でそこで買った飲み物食べ物は飛行機内に持ち込めますよという意味にも取れるじゃないですか、
うん、
その明記がなかった
ら。あ、なるほど。
僕が知りたいのは、
うん、
要するに家から持ってきた飲み物食べ物をセキュリティパス、
はい、
セキュリティチェックパスして機内に持ち込めるかっていうのを知りたかったんですよ ね
国際線ではできない。それが
国際線は基本的にね、
もう
おそらくできないです。
ラボそういうことは何回も思
ってます、はい、あれもね量によってね、例えば 100ml 以下やったらできるっていうとこも確かあったはずです。
海外旅行する人ってね、
はい、
日本の水でないとあかんっていう人もたくさんおるわけやね。でそういう人にとってみて、家の井戸の水汲んできたとか言
う
てるの
を
全部捨てさせられて、
そうそうそうそう、ただそのセキュリティパスチェックをパスした後の購入は OK なんですよ、
そりゃそうです。
要するにそれは、はい、あのまあ、航空会社も安全なものっていう、まあ、一応保証があるということで ね OK なんです。その結局はこのセキュリティチェックっていうのがすごい重要な役目を果たしてるわけで、
は
い、
ね、
今回それが実際パスできるかどうかというのはね、まあ、チェックしてきましたんで、
まあ、国内線のピーチさんで、はい、テストさせてもらった、
そういうことです。
いうことやね。
で、まあ、ちょっと結論的に言うと、いけました。
あ、そう、よかった、それは。
いけました。
あ、これはもう朗報やね。
はい、うん、これは、あの、一個だけね、言われたんは、この飲み物、まあ、僕、ペットボトルの中にお茶入れていったんですけど、これは、あの、もうすでに蓋開いてますかと。
あ、なるほど。
蓋開いてませんかと。
あ、なるほど。
で、僕は開いてますって言ったんですよ、うんうんうん、正直に、
はい。
そしたらね、ちょっとだけ検査がありました。
なんと。
ただ、もうその検査もすぐ終わって。
なるほど。
で、食べ物に関しては何も言われなかったです。
握り飯やね。
握り飯と、卵焼きに関しては何も言われなかったんで、まあ無事、 セキュリティチェックをパスできて、うん、でその後、まあ、飛行機乗る前でに10分20分あったんで、うん、ちょっとテーブル椅子座ってですね、
なるほど、
あのお茶飲んでおにぎり食べさせて、
あ朝飯から食べ
ていただきました。
なるほど、
はい、まあ、ただですね、まあ、皆さんちょっと勘違いしないでほしいのは、あの別にあの関西空港の、まあ、第二ターミナルっていうか、うん、第二滑走路にピーチがあるんですけど、うん、まあ、LCC に乗り場があるんですけどね、はいはい、別にその法外な値段で、あのお茶とか、食べ物売ってるわけじゃなくて、あの結構真面目な価格というか、
あの
セキュリティチェックを受ける前にセブンイレブンがあるんですけどね、
ああ
そのセブンイレブンでも普通に、例えば120円で売ってたりとか、ペットボトルやったら、で、セキュリティチェックをパスした後も、うん、まあ、売店あるんですけど、そこでも、セブンイレブンと同じ値段で売ってたんで、特にそのなんか、やたら高いとか、
まあ そうね、
そういうわけじゃないんで、うん、まあ別にそこまでお金ケチらんでもいいっていう人は、うん、まあ普通に現地で買ったらいいと思いますけど。うん、
まあ家のもの飲みたいっていう人もあるやろ
う
し、
ね、そうですね、うん。あとやっぱりできるだけお金かけたくないっていう人もいると思うんで。
それは多いにある。
だから、まあ僕が今回、検証した結果では、うん、関空から出発する国内線のピーチは、うん、家から持ってきた飲み物も食べ物も、基本は持ち込めます。もちろんあの荷物のリミット上限超えたら持ち込めないですけど、それはまあ当たり前のことなんで、だからもしこれからね、おそらくで結構人多かったんですよ。
ああそう、まあ、はい、そういう意味ではちょっと航空会社も
そうそう
出てきたね。
だから2021年のまあ10月の中旬ぐらいに飛行機乗ったんですけど、あ、こんなに人いるんやと。僕あの梅田から、シャトルバスで関西国際空港まで行ったんですけど、なんでシャトルバス使ったかっていうと、シャトルバスね、第一ターミナル、第一滑走路っていうんですか、第一ターミナルか、の次に第二ターミナルまでね、また行ってくれるんですよ。
わざわざ。
同じ値段で。あれね、電車やと、第一ターミナルの、だから関空駅で降りてから、そこから、シャトルバスでね、また第二ターミナルまで行かないとダメなんですけど、まあ、その手間がいらないと。
ま
あ、その代わり、
乗ったまま行けるという。
その代わり電車よりかは、ちょっと高かったですね。
なるほど。それはまあ、当然かもわから
ない。1600円。
お
大人。
なるほど。
運賃が。
なるほど。
で、あとね、まあ、これから関空行かれる方もいると思うので、ちょっと話しておきたいんです、うん、ちょっと本紙から外れるんですけど、うん、今ね、僕が乗った時は、以前はね、30分に1本ぐらい、
うん、
阪急ホテルから出発したバスがね、うん、あったんですよ、関空行きのバスが。
梅田からやね、それは。
はい、梅田から
や、はいはいはい。
今ね、うん、1時間に1本ぐらいに、減便してたんで、
あ、なるほど。
でその分やっぱりバス結構混雑してて、
あ、なるこれも
だからもしなんか時間ちゃんと守らなあかん人は、
あ、そうやね、
普段よりかは1時間ぐらい早めに、バス乗り場に行った方がいいんじゃないかなっていう感じもしました。
これも意外といい情報かもしれないね。
そうですね、僕が乗ったのは梅田の新阪急ホテルから乗りました、ね、うん、でもしめっちゃ気になる方は、梅田の新阪急ホテルの前に実はハービスからあれ出るんですよね。
ああ、もともとね。
関空のシャトルバス。だそこまで
行って。
まあまあちょっと歩いたら10分ぐらい多分距離ある場所なんですけど、気になる方はそこから乗った方が、うん、まあ万が一乗れないっていうことも。
ね、積み残しに合う。
そうですね。
ケースは少ない
と。少ないですね。はい。なんでちょっと今やっぱり海外旅行行かれる方も少ないということで、バスが減便してるような感じでした。
なるほど、そうか。
はい。
あ、これも乗ってみんとわからん話だね。
そうですね。
なるほどね。
はい、あとバス乗り場から、関西国際空港の第二ターミナルまで、なんか、公式には1時間半とか、それくらいかかるよって書いてたんですけど、僕が乗った時はね、まあ昼間やで道路が空いてたんかな。
なるほど。
1時間13分で行けました。
なるほど。
はい。まあ、これもまたちょっと参考になるかな。
まあね、その辺は、はい、まあ、道路の混み具合とかあるので、鉄平の場合はこうやったということですね。
そうですね。
はい、それはまあ、はい、皆さん承知していただきたいと思いますが。はいはい、
あとね、まあ、もう一つちょっと、まあ、これも必要な情報かわからないんですけど、もう僕2時間前に空港着いちゃったんですよ。
ああ、そう。
はい。
うん、慎重やったよね。
出発のね。
ああ、なるほど。
出発の2時間前に着いて、で、ピーチってこんなATM みたいな機械に事前に発行されたいわゆる QR コードのバーコードがあるんですよね。まあ、それを、まあ、スマホの人はスマホをかざして、で紙の人は紙を、うん、そのリーダーがあるんで、そこにこうペッてやって、でそれでもチェックイン完了するんですけど、僕何回やってもチェックインできなかったんですよ。
それスマホやったの？紙やった？
僕はスマホですね。スマホの QR コードをリーダーにこうビタッとひっつけてやったんですけど、そしたらね、スタッフさんに言われたのは、まあいろいろこうちょっと話してくださいとか、角度変えてくださいとか言われたんですけど、スマホのね。それでもチェックインできなかったから、どの便乗られますかって言って、まあこの便ですって言ったら、50% 50分にならないと、
なるほど、
あのできません。だから要するに、あの出発の30分前かなにならないと、まあ、僕の場合はチェックインできなかったということで、ね、そうです。だから1時間半ぐらい、
うん、
セブンイレブンの前 の、まあ、あの広いベンチがあるんで、まあ、そこであの家から持ってきたおにぎりとお茶飲みながら、ちょっと旅の工程もちょっとチェックしながら
です、ね、まあまあ余裕があった方がいいわね。
余裕があって、
はい、旅はそういうもんですよね、はい、
でまあ、50分になったんで、
うん、
チェックインして、
なるほど、
で先ほど言いましたあのセキュリティパスチェックもちゃんとパスできて、
お前のスマホでできた、
できました、
ね、なるほど、
スマホというかあの要するにあれが引っかからなかった、ペットボトルが引っかからなかったっていうね、ことでございます。ただただですね、皆さんあのもちろん刃物とか、
うん、
あのハサミとか、あとはガスボンベとかね、それはあのピーチであるが持ち込めないんで、うん、そこは
国内便でも、
そう国際便でも、
ね、でも同じこと
で、ね、同じですね。はい。
飲み物について、まあ、明確にそのピーチさんという限定はあるにしても、
そうです。
こういう情報っていうのは割と知ってたら、はい、得な情報ですよね。
そうですね。うん、はい、ピーチさんは、うん、機内持ち込みの、
うん、
あ、機内持ち込み、飲み物と食べ物はですね、
はい、
セキュリティ検査を、パスできると、僕の場合はね、そういう結論になりました。
できたということですね。
できましたね。
はい、了解しました。
はい、参考にしてください。
あ、それは面白かった。
はい。うん、じゃあ、文雄君。
あ、僕の方はですね、
はい、
僕、ナショナルジオグラフィックという、まあ、アメリカで有名らしいんですけど、本をもう2、30年前から定期購読してるんですけども、うん、
はい、
まあ、それに時々あっちゅう記事があるんですけどね、
はい、
この前まあ FM セリさんでもそんな話をちょっとしたんですけど、もう少し突っ込んで言うならば、
はい、
あの今月号はね電気自動車の特集やったんですよね。
あ、今世間で話題の
もうこれ見てますと、もう完全に電気自動車になりますね。
あ、そうなんですか。
うーん、僕もうちょっとこうハイブリッドとかあんなところに、気持ちが向くかいな思ったんですけども、
はい、
各国ともにもうメルセデスベンツなんかも会長自身がですね、もう、
はい、
2030年か、
はい、
までという、もうごく最近でもですね、もう、なんか電気自動車にやるというようなことも明言しているような部分があったりしてね、
うん、
ああ、これ、えらいことになってきたなというか、まあ、割と国内におりますと、そういう動きみたいなものにちょっと敏感でないところがあってですね、
うん、
まあ、日本に大きなそのハイブリッドの会社がありますからね、
うん、
それの、まあ、情報操作もあるかも分かりませんけども、
うん、
まあ、見てたら非常にもう、進んでるというのか、もうその気になってるというのか、もうちょっとガソリンもハイブリッドも怖いなということになってきましたね。世界的な意味でですよ。
なるほどね。
でそれなんでかいなと思って、まあ、いろいろ経済的な意味もあるんですよね、
うんうん、
それと、まあ、自動車の、まあ、いわゆる作る技術が遅れてる国もあれば、
うん、
もう非常に、まあ、進歩してる国もあると、まあ、日本なんか進歩してる国なんでしょうけども、うん、そういうそのギャップみたいなのもいっぺん鳴らしてね、ご和さんで行くという、うん、ゼロから出発するというね、まあ、それ今の世の中ってそういうことあるじゃないですか。何につけてももう、そんなことで、まあ、あるということも一つあるんですけど、うんうん、僕が一番面白かったのは、
はい、
あのドイツのフォルクスワーゲンがですね、
はい、
まあ、非常にこの、というかあのヨーロッパ勢がこの EV にものすごい傾いてるなという、特にフォルクスワーゲンがリードしてっていうのがその雑誌の方から読み取れたんですよね、
うんうん、
でなんでかいなと思っていくと、まあ、その記事の中にも 2,3 箇所そういう話が出てくるんですけども、
うん、
僕らが思ってる以上にフォルクスワーゲンのディーゼルのあのごまかしがあったでしょ
う、うん、
ディーゼルで行くともう環境絶対大丈夫やってる、
うん、
そういうなんで、まあ、アメリカなんかではそれがバーッと売れてなんか50何万台っていう60万台ぐらい売れたらしいんですけども、
うん、
アメリカのある機関が調査してみたら実はそれがあんま偽造やったっていうんですか、
うん、
そんなのが分かって、まあ、一種の詐欺行為やったということやったんですよね、うん、それでフォルクスワーゲンがものすごい打撃を受けて、
うん、
もう潰れるぐらいまで打撃を受けた時に、まあ、アメリカについてのその言い訳みたいなもん、もう絶対二度とこういうことはしませんということで。
なるほど。
まあ、あの、ドイツの謝り方って面白いですね。いわゆる、なんちゅうんですか、ヒットラーのやった罪があったじゃないですか。
はい、
ああいうとこでも二度としませんということで、
あ、
まあ、割とスキッとするわけですね。
あ、
そういうこと、けじめをつけるというんですか。で、フォルクスワーゲンも同じような感じで、まあ、はい、で、まあ、アメリカで EV カーを作ることによって、
はい、
今までのそのディーゼルの過ちを許してくださいということで、これが大きな動機になってるみたいんですよね。
あ、そうなんですね。
面白かったですよね。なるほど。国内にいると単なるその、ちょっとしたミスっていうんですか、そんなんであのディーゼルの排気ガスの件を僕取ったんですけど、そうじゃなしに、明らかにあれは知りながらやった。犯罪行為みたいなもんやったというような、書き方してましたね。
まあ、それこそその、まあ、さっきね、ヒトラーの話が出てきたんですけど、まあ、それともしかしたらちょっとこう、リンクさせられた部分も、 あったんかもしれないですね。
あったんですね。
もしかしたらね。
そうですね。はい、そのリンクを僕は感じて面白かったんで、面白かったっていうのは、こんなもんかと思ったんですけどね。ただ、ドイツのその、まあ、どこまで完璧かどうかっていうことを置いてあったとしても、うん、まあ、我々日本でもそういうことがあったじゃないですか、戦争中の事件でいろいろとね。で、そんなことに対して、なんか、むにゃむにゃむにゃとね、時間で解決するのが日本の方式だとすれば、ドイツは明らかにそれをバスってやってまうんですよね。
なるほどね。
うん。で、そういう意味で、メルケルさんも、イスラエルでも結婚人気のあったドイツの州やというようなことも載って聞きますしですね、まあ、そういう意味で言いますと、はい、ちょっと解決の仕方も違ったし、この EV というのは、まあ、中国という大きな国の人の方針もあったにしても意外とそういうような細かいところから出てきたですね、やむを得んような、まあ、そのヨーロッパのフォルクスワーゲンの事情みたいなものがあって、ここまでもうどうしようもないぐらいもうなんか決まってました。
あ、そうですか。
というような感じを
その、まあ、僕はね、ちょっと反対意見なんですけど、やっぱりね、まあ、車運転してる立場からすると、そう簡単には変われんぞっていうのが、まあ、正直な意見で、それはなぜかっていうと、まず、その、ガソリンのスタンドですよね。あれが今日本に何、ね、何箇所あるかわからないですけど、まずあれを整備せなあかんっていうのと、で、あとはやっぱりその、そのお金的な問題でね、そこまで金持ちばっかりじゃないよ、今の世の中で、果たしてその電気自動車に変えれるか、まあ、例えば EV、あの、ハイブリッドカーの時に、ハイブリッド補助っていうのがあって、なんか、まあまあ、何十万かわからないですけど、出たみたいな話も、ちょっと僕もうろ覚えですけど、なんかそれぐらいのことせんと、そんなに変われないし、まあ、もうあと一つ、やっぱりナショナルジオグラフィックっていう雑誌の性質上、ちょっとプロパガンダ的なところ、まあ、ニュースウィークと一緒であるんで、まあ、それぐらいのちょっとことを加味すると、まあ、半分ぐらいできるのがいいかなっていうのはありますね。
それもわかりますね。はい、で、まあ、言うてましたけども、もうこれは今でもと、はっきり書いた EV に、まあ、ノルウェーなんかもうほとんど 100% 近くなってるんですよね。で、それはどうかというと、政府がものすごい援助をしてると。で、中国でも、EV で買った時のその登録の、通る具合とですね、普通のガソリン車買った時とは全然違うとかね、政府がごっつ後押ししてるのも事実なんですよ。
なるほどね。
どこの国でも。で、日本はまあそうじゃないですよね。
そうですね。
うん。その辺のところで、日本はまた逆に言うと逆プロパガンダみたいもんで、ハイブリッドを作って、まあ世界一最高クラスの技術を持ってる車会社がドーンと日本の、まあ、経済の中心にあるじゃないですか。そんなんで、まあ逆にこう、過小評価してるのと、ということですから、まあ我々そのあたりよっぽど気をつけんと。
まあけどね、僕が、世界、まあ、何箇所かねこう行って感じるのは、やっぱりあのプリウスが強いですよ。
あ、
そう思いません、スリランカ行った時の思ったし、
それ実際実力があるから
そう実力があるから
EV なんか実力ないですよ。
そうだから、どうかなと思って、そのね、お互いに立場があるんで、やっぱり意見は違うと思いますけど、なんか実際にこう世界各国こう回った感じではやっぱり日本車強いし、それがそんなに。
それから逆にね、各国が全部総攻撃してね、EV にして、日本車のそのハイブリッドを潰してですね。
そこまでできるかなとは思いますけどね。
僕あれ見てるとね、まあ、これは見解の相違かもわからんけども、やるなというか、やられるなというかね、よほどだからそういうことっていうのは、やっぱりどんなこと、まあ、この今のデジタル化の日本の遅れもそうやったじゃないですか。まあ、ソニーって大きな会社があってですね、あれの、まあ、いわば、忖度みたいもんで、割と知らんてるうちに、バッともう、開けてみたら、もう、めちゃくちゃにデジタル化になっとったということですよね。だから、まあ、そういう意味で、まあ、ものの見方ですけど、それはどうなるかはわからんにしても、まあ、そういうようなことを見とくと同時に、まあ、ドイツの、その、誤り方というか、そういうものの、潔さというか、これもどこまでが、どうやわからんけども、一つの方法としてね、まあ、日本のずるずると時が解決するというようなことで引っ張ってるといつまでたってもこう、そういう、まあ、そんな部分を引きずるようなことになってるなというようなことも含めて、
なるほど、
まあ、そういう反省も含めてですね、はい、世界のなんか動きみたいも、まあ、つらえていきたいなというようなことで今日お話したんですが、
はい、
いっぺん、まあ、興味のある方はいっぺんね、本も読んでもらってもいい
し、ナショナルジオグラフィー、
なかなか面白い、ちょっと翻訳も下手くそやったのも残念やったんですけども、
まあ、ほんまにね、読みたい人はもう原文から読み め
ちゃう。まあそういうことですね。
まあそれはちょっと難しい。
いやいや、まあそこまで言った方がいいかも、
ね、難しい。多分単語もいっぱいできてるんでね、うん、だから、まあ、翻訳のことは頑張ってほしいですね。
強烈に強いというか優秀な技術を持ってると言うて、それが
なるほど、まあ、シェアせなあかんね、
うん、世界を解決するんじゃなし、持ってるから逆に抹殺されるという
ような、ね、シェアせなダメなんですよ、うん、技術も、うん、ノウハウも、うん、うまいことね、それを自分らのうちで留めとくと逆襲に遭うっていう ね、
そんな感じです。我々それ逆襲の被害に遭わんようにね、
10年後どうなるかですよね。
ですね、10年後もうね、この進歩はものすごいですね。そんな感じがしましたんで、まあ、はい、僕の直感の話ですけども、はい、よろしくお願いしたいと思います。
あとね、
はいはい、
まあ、文雄君これする気ないかもしれないです
けど、いやいや、やりましょう、やりましょう。
スマホで iPhone っていうのがね、今 iPhone13 っていうのが、まあ、ちょっと巷でにぎわってて、はいはいはい、実は文雄君と私哲平で近所の山田電機に行ってですね、うん、この iPhone13 をあれ多分全部触ったな、
触った、
ミニから、
はい、
無印から、
はいはい、
プロからプロマックスから、はいはいはいはい、今一応4パターン出てるんですよ ね、
で
その4パターンの中で、
はい、
まだメモリーがね、1テラもあるやつあるし、512あるやつもある
って言って、画面もね。
そう、画面もいろいろ、まあ、そのあるんですけど、
うん、
まあ、一応ね、4つの iPhone13 っていうのが、まあ、出るらしいです、
はい。
で、それを全部触ってきて、まあ、感じたことというか、うん、どうでした、文雄君。
いや、僕はもう、これ、前提として僕が今、ガラケーからね、いろいろな意味で、
うん、
まあ、こういうスマートフォンに切り替える時期に至ってるなということで、
うんうん、
まあ、そういう企画意図を持ってるわけですよね。
そうです。まあ、そうですね。
オーバーに言うならば。
はいはい、
で、そんなんで、ちょっと、まあ、もう、iPad の方も、この、リンゴさん使ってて、非常に調子がいいもんですから、
はい、
まあまあ、今度スマートフォンも、そう、紹介な、思って、まあ、てっぺんに相談に乗って持てるんですよ。
で、文雄君は基本的に、
うん、
ちょっとカメラがええやつが欲しいっていうので、iPhone13 を、まあ、今考えてて、
うん、
で、まあ、それぞれにね、そのカメラの性質っていうのが、なんか、すごい差別化されてたんが、すごい僕は印象的あって、
ですね、
というのも、iPhone13 の一つの目玉で、
うんうんうん、
レンズがね、3つあるっていうのが、
はい、
まあ、目玉や
って。いつの間にか3つになっとったんですよ、ね、
はい。で、まあ、一つは標準レンズ、
うんうん。
で、もう一つは広い範囲が映る広角レンズ。
はい、
で、もう一つは、遠くのものが近くに見える、まあ、ズームレンズ、
うんうん。
この3つがですね、iPhone13 の、まあ、目玉の1つなんですけど、うんうん、実はこれね、すべての iPhone に、このレンズが、iPhone13 レンズが3つついてるんじゃなくて、レンズが3つついてるのは、
うん、
iPhone13 Pro と、
うん、
iPhone13 Pro Max だけなんですよね。
そうです。
他の、あとのですね、iPhone13 Mini と、
うん、
iPhone13 の、いわゆる、まあ、無印と言われてるやつはですね、
うんうん、
レンズが、
うん
2つしかないんですよ、
はいはい、うんうん、
で確かどっちでしたっけ、標準と広角やったかな、
うんうん、
で望遠が確かなかった
やったかな、まあ、望遠が3つ目になってるんですよね、
3つ目になってるんですよ ね、 すね、だから iPhone13 ミニと無印の方は、
うんうん、
その標準と広角しかなくて、まあ、
超広角言うてるけどね、
そうそう、結構、うん、まあ結構広いです、
かなり
広いです、うんうん、で iPhone13 Pro と Pro Max はその2つにプラスして遠くが映るその望遠っていうんですかね、
うん、
まあ、それが入ってるわけなんですけど、うん、ただこの13のプロとプロマックスでも実はちょっとこう差別化がありまして、これが意外なこと で、
そうです、ね、
レンズは3つついてるのは同じなんですけど、プロマックスの方が接写できる距離が短いんですよ、ね、
2センチですよ、
あれはびっくりしましたね、
あれびっくりしたね、僕もまたその接写したいというのが今度の一つのね、
そうです、
カメラ、新しいカメラということで、はい、望んでるところでしたから余計にびっくりしました、
プロマックスが2センチやった、
はい、2センチ
で、プロがなんか5センチぐらいなんですよね、はい、
ちょっと長くなってましたね、
それぐらい近づける距離が、僕ら自分の手のひらでちょっと試したんですけど、指紋を見たん
ですよね、
プロマックスの方がかなり、
うん、
まあ、近づけたから、だからこれね、プロもプロマックスも同じレンズついてるから同じカメラの性能やろと思ったら、まあ、僕らが触った感じでは、
うん、
この中でもプロとプロマックスの中でもその接写機能にちょっと差別化図ったりとか、
ね、
もしかしたら僕らが気づいてない中でだけでもっと違う差別化が図られてるかなっていうような気もしてるんで、
うん、
まあ、カメラ主体でもし考えてる方がいたら、
はいはいはい、
まあ、やっぱりプロマックスの方がいいんかなと思いました。
ね、
ただ、めちゃくちゃ高いです。
値段が高いですね。
高いですし。1
テラなんていうんだったらね。
20何万って。
2万とか言ってましたね。
ふざけとるなと思いましたんで、まあまあ、僕は正直興味ないんですけど、うん、まあ、ふみおくんは、
ね、僕はね、
興味あるっていうことなんで。
かなり持ってるんですよ。
はい。で、ちょっと今、いろいろ探しております。
で、これもですね、はい、僕のその、いわゆる、あの、ガラパゴスと言われてる携帯ですよね。
うん、
これ僕、それ何の不満もないです、はっきり言って、
うん。
通信とかやり方とかいうこと、非常によくできてましてね。
はい。
で、そやけども、やっぱり世の中の流れで、
うん、
まあ、例えば、あの、ユニクロなんか行って割引して、とかあんなわけを思うとですね、まあ、あの、スマートフォンがないとできへんとか、うんうん、いろんな、まあ、ペイペイとかね、やる気はないんやけども、うん、そういうのも含めて、世の中の動きとして、これ持ってへんとね、なんかちょっとね、あの、うん、不便やな、あと、まあ、飛行機の航空の、今もちょっとそんな話も出てましたよね。
まあ、あれはね、あの、プリントアウトもできるんです
よ。できる、できる。けども、はい、まあ、ファックスもだんだん減ってきたしやで、いろんな意味でやっぱり、まあ、夫婦我々よっちゃんと僕ですが、まあ、僕の方がちょっとまあちょっと近代化しようかいなという、
うん、
性能的なものは非常にもうガラケー最高やと思うんですけど、本当はガラケーの使いでカメラがこっちのカメラが欲しいわけですよ ね、
あ、なるほど
ね。でしかもカメラもインスタグラムとかそんなとこに普通のカメラからやると一遍線持ってきて、
うん、
まあね、 iPad とかパソコンに入れなあかんけ
ど、あ、移動の
移動が全然もう
手間がね
楽みたい、
ね、まあスマホの場合だと撮って
その場
もうそのままね、
うん、
あの公開できますから、
そうそう、それがまあしてみたいというのか
な。なるほどね。
ほんでまあまあそんなんでそのマックスの、うん、まあね、
プロです
から
ね、
プロの方の
プロマックス
大きめ、だから
ものすごいややこしいんですよ皆さん、あの、うん、まあ、改めてちょっとこうおさらいするとiPhone 13 mini っていうのがまずあって、
はいはいはい、
その次に iPhone 13っていうのがあって、
はいはいはい、
でその次に3つレンズの iPhone 13 Pro、
はい、
そして、はい、さらに3つレンズの iPhone13 Pro Max っていうね、はい、もうこれだけでも分からん人には正直もう手出せないんですけど、
ね、
まあ今回ちょっと文夫君が考えてるっていうことで僕もちょっと重い腰を上げて、まあ、
見ても
らったけど、まあまあまあやっぱり実物触るとそれなりに面白いというか、
面白いっていうか、
はい、ま
あ、綺麗でしたね、あのレチナっていうか、うん、あの画面もね、
まあまあレチナか何チナか知らないですけどね、まあただやっぱりそのちょっと値段設定というか、
ね、
アップルっていう会社の企業体制には僕はちょっと疑問を感じますね。
はい、まあそれ
まあまあもともと僕は反アップルなんで、
ね、
そういうことを言うんですけど、
まあ僕は割とまあこの iPad が良かったんで、
うん、
まあ非常に用できてるなと思ってるので、
はい、
久しぶりを持ってるんやけどちょっとそれにしてもひどいなと思ってますけど、ね、
そうです、まあ、だからそこら辺はまた、ね、財布の中身と相談して、
うん、だからまあ1ヶ月ぐらい迷いながらまだ決定がしてない、
うん、まあ、企業体質とかもねちょっと見ながら
プルスタワーも行ってこなあかんなと思ったり、
う
らうらしてますけど、またなんか、はい、決まりとか変わったことあったらお知らせしますけど、
はい、
まあ、皆さんのご意見もね、
はい、
俺やってみたらこんなんやったとか ね、
あ、そうですね、
こうしなさい愛しなさいということがあったら、うん、ぜひとも迷える子羊にですね一歩いただければありがたいなと、
お願いいたします。
そんなこともお願いでございます。
はい、以上、はい、我々の1週間の動き、よっちゃんはどうですか。
あの、ね、だいぶ良くなってきましてね。
あ、そうですか。
まあ、付き添えに僕は行ってますけど、スーパーの買い物もできるようになったんで、
あ、
まあ、あの回復には確実に向かってるなと。
そうですね、
もう一歩というところで今ボタボタやっております。
はい。